中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、番組初の公開収録ということで、少し音も反響している場所で皆さんもお気づきだとは思うんですけれども、半田川公民館というところでですね、収録をするということで。
素晴らしい。
はい、なかなか緊張感あふれる出だしでございます。はい、いつもの通り、いろいろな方に出ていただくということなんですけれども、まあ、ここで番組をやるきっかけはですね、前回前々回と聞かれた方はお分かりのように、民生委員の方の紹介ということと、うん、かなりね、小笠原さんの強烈なインタビューがあり、はい、であともう一つ半田川公民館の南さんですね、いわゆる市の直営ではなくて指定管理をやっていらっしゃる、
うん、
公民館のやっぱり一歩進んだ活動っていうことも、ね、うん、なかなか感銘を受けまして、このだから福祉をテーマに半田川の話をするのはいいんじゃないかということで、うん、はい、今日の公開収録が叶いました。場所としてはですね、公民館に和室というところがありまして、はい、そこで車座になって座布団で、うん、座って皆さんと一緒に対話をするっていう形になっております。なかなかない空気ですね。はい、
そうですね、和室って用途がいろいろあるんだなっていうのは改めて思いましたね。
そうなんですよ、うん、なんかヨガマットがたくさん在庫があっていろんなことに使われてるんだなっていう感じでございます。
はい、
じゃあ早速ゲストの紹介で、今ヨガマットの話したんで、南さんの方から、半田川公民館の館長の南さんです。今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
和室いいですね。
いや、気持ちいいですよね。
うん、
もうヨガマット見つけられたとは思わなかったですね
そうか、どんなヨガマットがあるってことは、ヨガの実習とかでも使われてる。
そうですね。
どんなふうに使われてるんですか。
この和室20畳あるんですけども、
はい、
ヨガ教室さんだとか、茶道サークル、
茶道サークル、
それから体操、
うん、体操、
体操、いろんな自供述体操だとか、体をヨガ以外の体操をして健康になろうという体操いっぱいあってですね、
うん、
そういう方々が同じようにヨガマットを使ったりします、
うん、
あとは三線教室とかですね。
なるほどね。
人気ですね、この辺
は。はい、この辺は、まあ、一般の公民館のサークル活動みたいな感じで貸し出しているってことなんですね。
はい、はい、そうです。
はい、あと公民館の施設ってどんなものがあるんですか。
あと、一番広い部屋だとホール、
ホール、
ホール、うん、2,300 人入りますね、
うんうんうん、
あとは2階の方に研修室という部屋が2部屋、
はい、
それから実習室で調理もできる部屋が1部屋、
うんうんうん、
で全部で5つの部屋があります、
うん、なるほど。じゃあそこの管理をしているということですね。
はい、
日々いろんな人がいらっしゃる。
そうですね、子どもたちから年配の方まで。
お子さんたくさんいますね。
はい、そうですね、うん、放課後は特に多いですね。夏休みもすごいです。ずっと勉強したり遊んでますね、うんうん、
だから子どもの勉強に別に使っていいっていう規定は別にないんだけど、受け入れてるって感じですか。
もう受け入れてますね、うん、中高生でも部活動で学校で練習場所がないところは公民館の空きスペース使ってますね、
うんうんうん、
受験勉強 のシーズン近づくと、今度はもう本当に一生懸命勉強している子たちもいます、
うん、なるほどね。そうやってじゃあいろいろな場所を問わず貸しているということですね、はい
はい、
僕はダンスのレッスンというか練習している人たちに衝撃を受けたんですけど、
うん、そうですね、もうすぐ、うん、和室出てすぐの、広場、うん、ホワイエっていうんですけど、はい、ホワイエで窓ガラスがずっと並んでいて、
ベランダというか、
そうですね、
ガラスが連なってますよね。
そこが、まあ、夜になったりするといい鏡になって。
なるほど。
ダンス部は
外暗いからね。
そうです、うん、それで音楽をガーンとやって、その広場で頭を下にして回したり、
うん、
飛んでたり回ったりしてるんですよ、うん、
はい、
これが、まあ、週の半分ぐらいいて、
うん、
で今日まだ音楽聞こえてないから来てないと思うんですけど、
はい、
男女ともに青春しておりますね。でこれもちゃんと高校の顧問の先生が手続きを踏んで、うん、定期的に公民館使わせてくださいっていうちゃんと許可は結んでいるんですけども、うん、本来法アイエを貸し出すっていう枠がなかったもんですから。
そうですよね、うん、
まあ、貸し出しが、うん、まあ、ちゃんと分かってればいいだろうということで、うん、頑張ってやってますよ。
そうか、もう貸せる場所はいろいろなことを通しても貸すということですね、
はい、
す、居場所作りをしてらっしゃる。今日よろしくお願いします、はい、
お願いします。
はい、もう一人ですね、今回は回し第2民生委員児童委員協議会の西浦克治さん来ていただいてます。こんにちは、は
い、あ、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さっきの強烈なですね、うん、民生委員の方のお話を聞いて、
はい、
僕も衝撃を受けまして。
いや、そうですね、
はい、
はい、そうです。
逆にみんながこんなことをしないといけないっていう、このエピソードばっかりが出てしまうと今度は民生委員になる人が大変みたいなところも、
は
い、
そうですね、うん、でもそのまあそういう似たような話はね
たくさんある、
我々、はい、あります、
す
ごいですね、もう民生委員の活動範囲を超えて、
うん、
実はそういうことを、うん、まあ何ていうんですかね、困ってる人たちのために働き始める人が出てきますね、
う
ん、はい、
そこはやっぱりやるとそういうミッション意識みたいなの出てくる、
そうですね、うん、回し第二民事協でもすごい人いますよ、
うん、
はい、
回し第二民事協、略を言うと民生委員、はい、児童委員協議会なので民事協と言ってるってことですね。
民事協と略あんまり、そうですね、長いので普段は民事協と呼んでいます。
じゃあ今日は民事協ということで、
そうですね、
ご一致させていただいて、はい、回し第二民事協というのは守備範囲は、
はい、我々の担当区域っていうのはですね、このこちらの半田川ですね、
半田川、
それから松川、
うん、
これ半田川全域、松川全域です、
はい、
それに加えて、うん、三原は2丁目だけが、
2丁目だけ、はい、三原の2丁目ってどのあたりですか。
2丁目これはおそらくはね、学校区で小岩に分けられてると思いますけど、要するに松川小学校に通ってる地域ですね。でよその三原の1丁目はまた別の学校なんですよね。
なるほど。
3丁目もまたさらに別の学校です。
あ、そうなん
ですか。小学校の校区が違うっていうんですね。
ちょっと
決して
、
まあ、
回し小とか大道小とかになるんですかね。
そうですね、う
ん
うんうん、回し小学校と大道小学校になりますね、うんうんうん、まあ、そこでちょっといろいろ問題も出てくるんですけど、
うんうん、
自治会との兼ね合いでね、
そうですね、
そうか、はい、
これは
多少テリトリー問題があるんですね。
そういうことですね、
うんうん、
それで私たち月に1回ね定例会というのがあるんですよ。これはもう民生委員の最重要な集まりの場で、
はい、
それをこの公民館でやってます。
あ、公民館はじゃあそこで
館長とよく顔を合わせますんでね、
うん、
このやはり半田川公民館との連携っていうんですかね、うん、いろんなことのこれ今始まったばかりですかね、
うん、
どうです、これからともそういう連携がねおそらく出てくると思いますけど、
うん、
はい、でこの実はその単独で民生委員自体が何かをするということではなくて、
はい、
いろんな人たちと連携を取りながらね、
うん、
実はその福祉の問題に、まあ、なんていうんですかね、立ち向かうというと非常に忙しいことになるんだけど、
うん、
まあ、とにかく、まあ、やっていきましょうというようなことだと思います。
なるほど。南さんはその民生の活動って結構知っていたんですか、はい、それともここで対話するようになって。
あ、そうですね、まあ、定期的に毎月はずっとこう開館当初から活動があったので、うん、まあ、そういった民生の方々がさまざまな活動をしているということは聞いていました、
うん、
で、実際にこう連携が生まれ出したのは、民生委員の方々に、まあ講座を通して地域の福祉の課題とか現状を一緒に、まあ、街歩きしたり現状聞こうっていう事業とか、
うん、
そういうところで、実際の行動の話を聞いたり、
うん、
あとは、まあ自治会長からこの辺りの民生委員さんこういうことしてるよっていう話を聞いて、うん、あ、なるほどと、こういう役割があるのかというのを感じていましたね。
なるほど、なるほど、まあ、場所を貸しながらそういう活動が少し見えてきたっていう感じなんですね、はい、なるほど。ちょっとじゃあ西浦さんの方に戻ります、はい、民生委員さん ていうのはどうやら小笠原さんとのこの前の話だと那覇市全体で定員があって、うんはいうん、でそれぞれの民事協の中でも定員があって、はいはい それをまあボランティアベースだけどやっぱなんとか定員を満たしていきたいっていうのがあると思うんですけど、はい、今状況としては第2回し第2民事協としてはどんな感じですか。
はい回し地域は5つの民事協があるんですよ。
5つある
5つあります、うんうんうん、1から5までですね。
1から5まであるんですね、
はいその中の我々は回し第2さっき言ったように、はい、半田がそれから松が三原ですね、うん、を担当してやってる、定員30名ですね。
30名。
これは大体1人当たり担当地域それぞれあるんだけど300世帯ぐらいですかね。
300世帯を1人で見る。
はい1人でその、うんうん、まあ要するに一人で見ていると、
うん、
定員は30名ところが今欠員が3名ぐらいですかね。
3
名欠員は27名。
そうすると 10% みんな負荷がかかった状態ということになるんですか。
そうですね、実は非常に高齢化も進んでいましてね、
うん、
問題はもう様々に抱えていると。
それは石峰の方も同じことを言ってて、はい、65以上なんじゃないかといわゆる平均年齢がどうですか。
いやいや平均年齢私も実はまあ興味範囲にこう出してみたけど、はい、もうやっぱり高齢ですね、
うん、
ちょっとここでは言えないぐらい、
ここでは言えないぐらい、うん、
なるほど。
実は3年前に実はもうもっと3年前というのは23名ぐらいしかいていなくてですね、
うんうんうんうん、
それで苦肉の策として那覇市は定年制延長、本当は75歳で定年になるんだけど、うん、延長したんですよ。
つまり、うん、75歳以上の人も取らない民生になってくれないと、とてもじゃないと定員がカバーできないと、
はいはい、そうですね、うん、でそれが3年目に来て今年の11月30日には一斉に辞めていかれると、
うん、
するとまた大幅に減りましてですね、
うんうん、
まあ、おそらく今年の暮れには23名ぐらいと、欠員7名ぐらい、うん、だって平均的に那覇市は大体のあれですね、首里、おろく、それから旧那覇市、
うん
うん、回し、全部で16民事協があるんですけど、
はい、
大体こんな感じの欠員状態が
ちょっと 2,3 割の欠員があると。
そういうことです。
そう大変ですね。あちょっと言えないぐらいの高齢化と 2,3 割の定員割れを起こしていて、うんうん、その定員がちゃんと達成してても一人で300世帯見るってことは、
ね、
多分400世帯とかをその高齢の方で見ていかないといけないっていうことですね。
そうです
ね。
そうです。
この定員を満たすための活動って何かシステムとかがあるわけでもないんですか。
なくて、
うん、
各自がとにかく重点目標に常に定期的に挙げられているのが、うん、この欠員対策ということでありまして、うん、
なるほど。
努力であ
まり有効な手段があまりないんですよね、
うん、
それで辞めていく人には必ず代わりの人を連れてこいよと言うんだけども、
な
かなかやっぱりその難しいと、うんうんいう問題がありますね。
そうですよね、
はい、
そうか、なるほどね。じゃあそういう課題を実際抱えているんですね。活動なんですけどやっぱり個別訪問ということで、はい、地域の困りごとを探すってことでいいんですか。
那覇市の問題っていうのは、
うん、
もうこれすごい過密都市のようですね。もう大都市並みの過密だと、
うん、
でだから その中で、やはり非常に孤独死が多いと。
孤独死が多い。
これはもう全国的に見ても非常に孤独死が多いんですよ。
あ、那覇市は、
はい、那覇市が多い
地域なんですね、
はい。それで、まあ、びっくりするぐらいの数字ですよね、
うん、
年間に100名の方が亡くなっている。
100名が孤独死、
これは何とかしないといけないという
ものが、これはだいぶ経ってから見つかってしまうというケースがほとんどなんですかね、
は
い。
まあ、孤独死というのは定義があってね、要するに誰に亡くなってから24時間以内誰も気がつかない。無論もうこれはもうちょっとこういうところで話すのあれだけども
大丈夫ですよ。
はい、不乱状態になってから発見される場合もあるということですよ、うんうんうん、匂いに気がついて
匂いで初めて気づく、は
い、そういう事例もいくつかありますね、
うん、
でこれは何とかしないといけないということで、うん、ですからその見守りをしましょうということでいろんな取り組みをしてるんだけど、 これはもう以前からずっとそうやってきてはいるんですよ、
うん、
で我々も自分の独自 の担当地域では、まあ、いわば独自に要するに見守りの必要な人はチェックして見守りしてるわけです、
うん、
でそれから包括支援センターがですね、
はい、
まあ、以前からできてはいたんですけど、うん、それが非常に充実してきまして、
うん、
で共同で見守りもやってます。お互い連絡取りながらですね、
包括支援センターと、ね、連携をして、
はい、うん、でこれはお互いの情報を持ち寄ってどこどこに見守りの必要必要な人がいるよということを地図上でチェックしながらね、
うん、
これは包括支援センターの持ってる情報とそれから民生委員の持ってる情報と、はい、社協さんの持ってる情報、
あ、社協さんもまた
社協さんも独自で自分の情報を持っています。だから社協さんも来てもらって大きな地図を広げましてね、
うん、
そこで、はい、ここにこういう人がいますよという。で最近では実は那覇市もですね、
うん、
そういう情報があるんですよ。
那覇市も
独自の情報を持ってます。那覇市のものはもうこれは非常に公的な情報で、
そうですね、
で、今年それが特に必守義務というのが民生委員ありましてですね、うん、でそれを必守義務を持っている民生委員にこの情報が今まさに下ろされている状況なんですね、
うん、
でこのそれはもう非常に何ていうんですかね、大変取り扱いのもう非常に慎重にならざるを得ない情報で、
はい、
決して外に漏らしてはいけない、
うんうん、
で我々今そういう法律的な問題の法律 の、まあ、弁護士さんを呼んでそういう講習を受けたりしながらですね、うん、今まさにこうそういう情報が降りてくると。でそれも活用しながら、うん、さらに 見守りを続けていこうという体制の中にあると。
なるほど。じゃあそのデータというのは見守りには使ってもいい、うん、ということなんですね。
はい、
ちょっとその通りですよ。まとめると社協さんの活動の中で、はい、なんかで包括支援センター、うん、民生委員、うん、でさらに那覇市、これは那覇市は
那覇市は情報を下ろすだけですね、
うんうん、自分で活動することはないです。それは部署はどこになるんですか。
え、
那覇市の部署っていうのはどこになるんですか。市民共同推進課
どこですかね、
うん、福祉政策とか
地方政策とか
直接、はい、我々の監督義務があるのは、うん、福祉政策課ですよ。だから そことの接触はもう常にあります、う
ん、なるほどなるほど、
はい、
うん、じゃあこの、まあ、4つくらいのデータベースを持ち寄って、
そういうことです、ね、
地域にこの点を打っていくと、
うんうん、
ただし
そこで
非常に取り扱いがやっぱり難しい今の時代ということですよね。
そうですね、
うん、
特に民生委員はですね、その取り扱いをもうとにかく慎重にやりなさいという指示が那覇市から今そうですね、時間をかけてもう説明を受けているところ、今その真っ最中というところです ね、
真っ最中
ですね。で具体的な見守りというものはここに自治会さん、
うん、
まあ、こちらに今自治会長ね、あんたが、はい、お見えになってますけども、一緒になって見守りをやっていきましょうという体制が、うん、今、まあ、まさに始まったばっかりですね、うん、そうですよね、これからそれを展開していくんだろうと思います。で問題はですね、やはり非常に高齢化率というのがもう非常に進んでいましてですね、でそれ段階の世代がだんだんもう75歳ぐらいに近づいてくると、
はい、
やはり何ですかね、この、まあ、認知症という問題も最近非常に話題になってますよね。
そうですね、うん、
だからそういうことどももありましてですね、ますます何て言ったらいいかね、まあ、仕事が増えていくんじゃないかなという、
うんうん
う
ん、
気はしてますね、
うんうん、なるほど。割とじゃあそこに日々立ち向かっている、うん、っていう感じなんですね。ちょっと歯がゆいです。
連携を取りながらということなんですけどね、
うんうん、ただ個別には今こうやって集まる場所はあるっていうことなんですか。おっしゃってたように社協の方とか、
はいはい、
と地図を広げる場所っていうのはこれ、
それは我々がそれをやったのは、うん、公民館でも一度やりましたかね、
うんうんうん、
それから具体的には例えば我々は松川、私はもう松川担当地域も松川で、松川 の、 包括支援センター松川さんと協力してやってるので、はい、そこでやりましたですね、包括支援センターでの松川で我々は民生委員、社協、うんうん、そして包括さん集まってチェックしていたということですね、うんうんうん、支援を必要としている人たち、これ高齢者だけじゃなくて、 やっぱりいろんな障害を持っている方
やっぱり社会的な弱者、は
い、そういうことですね、うん、この人たちの見守りです。
ちょっと言っていいですか、この情報共有っていうのは、うん、情報を新しく常に更新していく必要があると思うんですけど、
はいはい、そうですね、
どのぐらいのペースで 見直しというかやってるんですかね、
見守りですね、まあ、普通は見守りのペースはだいたい基本的には、ね、月1回ぐらいは回ってます。
あ、
でこれはもちろんその段階がありましてね、うん、この人はもう少し早く見回った方がいいよという場合は、うん、まあ、2週間に1回とか、
はい、
あるいは、まあ、2ヶ月に1回3ヶ月に1回というのもありますね、う
ん、あ、でその見回りで、はい、その見守りをしてそれぞれが情報を持っているものを持ち寄る
そこで話し合うということですね。
その話し合いというのはどのぐらいのペースでやってるんですかね。
あ、これは例えば私の場合はね、私松田三丁目が担当ですけど、常にもう包括支援センター松川さんとは必ず月1回はやってます、
うん、あ、月1回はや
ってます、はい、その間のお互いの電話での連絡というのはもう頻繁にやってますよ。
うん、あ、なるほど、
そっちの方が多いですね。
うん、
連打での電話連絡ですね。
うん、
はい、そこの2社間あるいは3社間の間ではここに困った人が、
うん、
困っている人がいるっていう情報はある程度共有はできてる、
うん、いる、ね、
だけど結構これ
不十分ですね。ですけど、
あ、不十分、
ま、はい、そうですね。なんていうんですかね、だから助けてくれと手を挙げてくれたらもうこれはもうすぐ分かりますから行きますよね。
うん、
そうでない人たちがいるっていうことですよ。
なるほど、
はい、
その人たちをノックして、はい、そこまでたどり着くっていうのはなかなか大
変
ですよね。
っていうのが大変、うん、ですから民兵の仕事はもうそれを発見することも最重要な仕事の一つだと思っております、
うん、発見するっていうことね、うん、
はい、
それは訪問をするっていう我々の想像できるもの以外の方法はないんですよね。もっとあるんですか、訪問をする以外の方法。
ですね、だから地域の人がすぐ隣の人が気がついて、
うんうん、
そちらの方が手を挙げてくれるというケースが多いんで、ね、
あの人困ってる、はいはい、そうだよということで、
ちょっ
と
変だから見てちょうだいっていうようなことはよくありますね。だいたいそういうケースが多いんじゃないかと思うんだけど、あ、なるほど、
近隣の方が気づいていただけると、
は
い
は
い、
それからその対応、その後の対応というのはもうケースバイケースですね、
うんうんうん、
それからこれは店に単独でやるって包括支援センターが実はですね、いろいろやってくれましてですね、
うんうんうん、
も
う
その活動範囲が、なんかそばで見ていてもすごいことやってるなというような感じにだんだんなってきて
なんですか、それ若干羨ましいんですか。
こちらに包括、
ね、今日来ていただいてるんで、ね、
浜川さん、所長さん、うん、まあ、結構見守りはですね、かなりいいところまでいろいろやってらっしゃるような感じですね。
うーん
そうですよね、浜川さんそれで我々非常に頼りにしてるんで、
うんうんうん、
まずはその包括さんにつなぐと、
うん
うんうん、
先々週も電話ありましてね、那覇市役所から、
はい、
非常に松川の方である方が非常になんかね、なんですかね、困ってるからなんとかしてくれっていうのを私の方に電話あったから、私は包括 にも電話入れたんですよ、
はい、
そしたら那覇市から包括の方にもそういう電話があったらしくて、
うんうん、
その話はお互いに話すことができましたです、ね、
なるほど、那覇市はじゃ両方にアプローチしているんですね。両方に
連絡しているということでしょうね、うんうん、でそれはだから包括との連携というのはもう非常に最近深まっているという感じはしてます、う
ん、なるほど、
はい、高齢者に関してはということですよ、
うんうんうん、
我々は児童院でもありましてね、
うん、
まあ、児童問題はまた別のところでやっている ということ
です。なるほどね、そうか、ちょっと課題は全部喋りきれない感じですね。
そうですね。
ただお時間はもう来ておりまして
、はい
はい、南さんは後半っていう感じですね。今聞いてどうでした。
いやー、でも僕らも、うん、普段公民館通じていろんな地域の方と出会いますけど、うん、まあ、地域をこう支えている方々もですし、住んでる方々もやっぱり高齢化進んでるんだろうなというのは、日々感じます。で、うん、公民館に来てる人は元気で地域とのつながりをしっかり持っている方が多いと思うんですけど、ここに来てない人にどう公民館の良さを届けていくかっていうのはやっぱり考えていることの一つです。
これをじゃあ探すっていうことですね、
はい、
あとどうも情報共有は個人情報の問題があってなかなかデリケートなデータになっていくってことですね。それどうやって乗り越えるかって話かもしれない。まあ後半ですねは次回になると思いますが、このちょっと公民館と今おっしゃっていた民宿協との連携とかあるべき姿みたいな話をちょっと深めていければなというふうにして思います、
はいはい、
中村さん、何か告知はありますか。
はい、まあ、日々ブログアプリ等々で発信しておりますので。
そうですね、中村さん アプリをようやく広報を始めまして、今名刺カードのようなものができておりますので、
会った人に渡しております。
会った人に渡す、これ大事な活動ですね。はい、ありがとうございます、はい、ということで後半に続きます。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
78